神が発せられた言葉。全能者のため息。あなたの心の中には非常に大きな秘密がある。あなたはそのことを全く知らない。なぜなら、輝く光のない世界でずっと生きてきたからである。あなたの心や霊は悪いものによって取り上げられてしまった。あなたの目は暗闇によって覆われている。あなたは空の太陽も夜のきらめく星も見ることができない。あなたの耳は欺瞞的な言葉で塞がれ、ヤーウェのとどろき渡る声を聞かないし、玉座からほとばしる水の音も聞こえない。あなたは得るはずのすべてのもの、全能者があなたに与えたものすべてを失ってしまった。あなたは苦しみの終わりのない海へ入ってしまった。救助もなく、生き残る希望もなく、ただもがき騒ぐことしかできず、その瞬間からあなたは悪いものによって苦しめられるように運命づけられ、全能者の祝福から離れ置かれたままであり、全能者が与えるものに届かないところに置かれたままである。あなたは後戻りできない道の上に乗り出している。百万回の呼び声もあなたの心や霊をほとんど奮い起こさない。あなたは悪いものの手の中で深い眠りについている。悪いものは教会も方向も道路標識もない領域へとあなたを誘惑した。ここからあなたは本来の純粋さや無邪気さを失い、全能者の注意が届かないようになった。悪いものはあらゆることにおいてあなたの心を操縦し、あなたの命になる。あなたはもはや彼を恐れない、彼を避けない、彼を疑わない。その代わり、あなたは心の中では彼を神として扱う。あなたは彼を祭り、崇拝し、彼の影のように一体化するようになる。そしてあなたと彼は生と死においてお互いに対して頼りにし始める。あなたはあなたがどこから生じ、なぜ存在し、なぜ死ぬのかについて全くわからない。あなたは全能者を見知らぬ人として見る。すなわち、神の起源を知らず、言うまでもなく、あなたのために行ったことについて何一つ知らない。神から来るすべての事柄があなたにとって忌々しいものになってしまった。あなたはそれらを大事にしないし、それらの価値も知らない。全能者からあなたが備えを受け取り始めたのと同じ日から、あなたは悪いものと共に歩く。あなたと悪いものは何千年もの風雨を通って歩いている。悪いものと一緒になって、あなたはあなたの命の源であった神に立ち向かう。あなたは悔い改めず、あなたが滅亡の地点まで来てしまったことなど死にもしない。あなたは悪いものがあなたを誘惑し苦しめてきたことを忘れ、あなたの起源を忘れている。ちょうどそんな具合に、悪いものはあなたに着実に害を与えてきた。今に至るまで、あなたの心や霊は感度を失い、萎えてしまった。あなたはもはや 世界の苦悩について不満を言うこともなく、不公平であることを強く思うこともない。全能者の存在を気にかけることすらしない。このようになったのは、あなたが悪いものを真の父と思ってきたからである。あなたはもはや彼から離れることはできない。これがあなたの心の中の秘密である。夜明けが到来すると、明けの明星が東から現れる。それは以前にはそこになかった星である。それは静かな星空を照らし、人々の心の中で消された光を点火する。人々はこの光のおかげでもはや孤独ではない。この光はあなたも他人も照らす光である。しかしあなただけが暗夜に眠りについたままである。あなたは音を聞くこともできないし、光を見ることもできない。新天新地、新しい時代の到来も気づくこともない。なぜならあなたの父は語る。我が子よ、起きるにはまだ早い。外は寒い。うちにいなさい。剣や槍があなたの目を射抜かないように。あなたは父の忠告だけを信じる。なぜなら父はあなたより年をとっているから正しい。そして父はあなたを愛していると信じているからである。そのような忠告と愛があるために、あなたはもはや世界には光があるという言い伝えを信じないし、世界に真理があるかどうかに注意を払おうとしない。あなたはもはや全能者からの救いをあえて望みはしない。あなたは現状に満足していて、もはや光の到来も望まないし、言い伝えられる全能者の出現に目を凝らすこともない。あなたの目から見て美しいものすべてを復活させることはできないし、それらを存続させることもできない。あなたの目から見て人類の明日や未来は消滅し、不運な結果に向かっている。あなたは父の衣服を強く握り、共に苦しむことを喜び、そしてあなたの旅のパートナーや長い旅の方角を失うことを恐れる。広大でもやのかかった世界が多くのあなたを作り上げた。この世界の異なる役割を満たすことにひるまず屈せず立ち向かうようになった。死を全く恐れない多くの戦士が生まれるようになった。それ以上に、自らの創造の目的を理解しない、感度のない、麻痺した数多くの人間の群れが生まれた。全能者の目は、過酷な苦しみにある人類を見回っている。苦しむ人々の泣き叫びを聞き、苦しめられた人々の不道徳を見、さらに、救いを失ってきた人類の無力や、不安を感じながら、人類は全能者の心配を拒絶し、彼ら自身の道を歩き、全能者の目が探るのを避ける。彼らはむしろ、深海の苦さのすべてをかの敵と共に味わう。全能者のため息はもはや聞こえない。全能者の手は悲劇的な人類に進んで触れることはない。全能者はその働きを繰り返す。取り戻したり失ったりしながら、何度も何度も。その瞬間から全能者は疲れ、気だるくなり、その小中にある働きを止める。そしてもはや人々の間をさまよい歩かない。人々は このような変化に全く気づかない。全能者が行ったり来たりするのも、全能者の悲しみも失望も気づかない。この世界にあるすべてが全能者の考えとともに、全能者の目の下で急激に変化している。人類が決して聞いたこともない事柄が突然到来することがあり得る。なおかつ、人類が常に所有してきたものが知らないうちに消え去ってしまう。誰も全能者の所在を推し量ることはできないし、さらに全能者の生命力の超越性や偉大さを感じることはできない。人には知覚できないことを知覚できるところに、神の超越性を見ることができる。人類によって捨てられたにもかかわらず、人類を救うところに神の偉大さを見ることができる。神は生と死の意味を知っている。それだけでなく、神は自身が創造した人類の生きる上での規則を知っている。神は人類の存在の基礎であり、人類が再び復活するための贖い主である。神は幸せな心に苦痛という重荷を加え、悲しみの心を幸福で引き上げる。これらすべてが彼の働きのためであり、彼の計画のためである。全能者の命の供給から離れた人類は、自分がなぜ存在するのか分からず、しかも死を恐れている。支えもなく援助もないが、人類は依然彼らの目を閉じようとせず、仕方なく霊の目覚めもなき肉体で、この世における下劣な存在のまま、いい加減に生きようとする。あなたはこのように生きている。何の希望もなく、彼もこのように生きている。何の目的もなく、伝説上のその聖なるものだけが苦しみにうめき、彼の到来を待ち焦がれる人たちを救うために来ることができる。この信念は、目覚めていない人々においてはこれまで実現できていない。しかし人々は依然この実現を切望している。全能者は深い悲しみの中にあるこのような人々に慈しみを抱く。同時に、神は何の自覚もしていないこのような人々にうんざりしている。なぜなら、神は人間から答えを得るのにあまりにも長く待たねばならないからである。神は探したいと、あなたの心や霊を探したいと願っている。神はあなたに食べ物や水を持っていきたい、あなたを目覚めさせたいと思っている。そうして、もはやあなたが渇きを感じないように、もはや空腹でなくなるように、あなたが疲れているとき、この世の荒廃を感じ始めるとき、途方に暮れてはならない、泣いてはならない。全能神という見張る者はいつでもあなたが来るのを抱擁して迎えるだろう。彼はあなたのそばで見守っている。あなたが引き返してくるのを待っている。あなたの記憶が突然回復する日を待っている。すなわち、あなたが神から来たという事実。ともかくも、どこかで道を失った、道端で気を失った、それから知らずに一人の父ができたことが意識に昇る日を、そして全能者がそこで待っていたということ、初めからずっとあなたが帰ってくることを待っていたということを、あなたが理解することを。全能者は 苦しげに絶望している。そして答えのない応答を待っている。全能者が見守ることは極めて貴重であり、人間の心や霊に対するものである。おそらく、この見守りは無期限であり、そしておそらく、それは終わりの段階にある。しかし、あなたは、あなたの心や霊が今、本当のところ、どこにあるのかを知るべきだ。2003年5月28日。